ひばりクラブ、そして落語会の皆さん、おはようございます。今日はですね、今日もっていうか、幸福の道、幸福への道ということで、私はだいぶ長い間、幸せ砂時計というものをやっておりましてですね、まあ、ムヒカ大統領、ウルグアイのムヒカ大統領じゃないんですけど、人間はお金のためにもちろん生きてるわけじゃなくて、人に使われるために生きてるわけでもなくて、やっぱり自分の幸福、家族の幸福、ために生きているようなものなんですね。ですから、まあ幸福ということを考えるのが非常に大切なわけですね。で、幸せ砂時計って時に、この名前は私が作ったんですけど、幸せっていうのはいつも考えなきゃいけない。だけど幸せってのは砂時計のようなもんで、ある意味では時間とともに失われていくっていう面もあるんですね。それでは砂時計というものを、つけたんですね。まあ、幸せっていうのを手にすると、人間っていうのは、もうこれで私は一生幸せなんだと思うことがあるわけですが、決してそういうもんではなくて、やっぱり人間の心なり、人間社会なり、また自然そのものもですね、変化していくわけなんで、やはりこう幸せを、こうずっと幸せな人生を送るというのは、そんなに頑張らなくていいんですけど、やはり気は配っとく必要があるということなんですね。で、今日は控えめと誇りは同居するということをちょっとお話ししたいと。特に女性の皆さんもですね、僕はずっと昔からそういう考えなんで、いつもそう言ってるんですけども、まあ、女性の方は控えめなんですね。控えめってのは非常にいいことで、控えめってこと自体が女性に幸福をもたらしております。それは間違いありません。ただ、やっぱりその心の中に誇りを持ってもらいたいと思うんですね。僕は女性の方、特に活動的な女性の方ですね。例えば、まあ昔だったら男女同権とか、いう女性解放運動とか、そういうことをやってる女性の方にお会いしますとね、ちょっと誇りがないんじゃないかっていう気がするんですね。で、ある時に私、女性の投資と、今から20年以上前なんですね、もう30年ぐらいですかね。まあ、ウーマンリブの時代が終わって、まあ、女性と男性が同じだと、ちょうどその制度としても、男女共同参画とかですね、まあ、そういうものが制度としても出てきた時代なんですね。で、その頃よくテレビで、そういう討論をしますと、まあ、女性の方は必ず私に対して、武田先生は古いとかね、そういうことをおっしゃる場合が多かったんですよ。で、その時に常に私が感じてたことですね。これまあまた今日も誤解されないようにしなきゃいけないんですけども、女性はどうしてコンプレックスを持ってるのかなっていうことがいつも私は疑問でしたね。女性の方が立派なのに、なぜ男性と同じことをしたいとかですね。女性だと言わないでくれって、あの当時はね。そういうのもあってですね。僕はどうしても心に引っかかるところがありました。女性が控えめであるってことはいいことで、まあ僕なんか男性であまり控えめじゃないもんですからね。やっぱり控えめであるっていうことに対して僕なんかはどっちかと逆にコンプレックスを持ってるわけですよ。もう少し自分が控えめになりたいとこう思ってたりもすることがあるんですけど、私はやっぱ男性なんでちょっとやっぱ積極的なんですね。それでそういうこともあると。だけど誇りは十分にあるわけですが、私が誇りがあるのが間違いなんですね。それである時に、テレビで、あまりに激しく私を糾弾するんで、何武田先生それはつって女性の方が私に言う古いとか言われてね。だからそれはそういうふうに感じられたかもしれません。今から20年か30年前ね。これから女性が社会に進出していこうという時に、僕は女性の社会進出ってあんまり賛成じゃないんですよ。賛成じゃないとは何事かって言われてもね。それは考え方は個人の自由ですからね。まあ日本憲法というのは思想の自由とか言論の自由とか、まあそういう自由がありますよっていうことを持って、まあ日本国民の誇りにしてるわけですからね。ですからまあ私はこういうふうに思うんですと言っても、それが相手と意見が違ったって別にいいですよっていうのが日本人の誇りなんですよね。それが日本国憲法ですから、まあ、それでいいと思ってるわけです。で、私は女性の社会進出はあまり賛成じゃないんですよ、もともと。それは、確かにその女性の党首が言うようにね、 それは古い考えかもしれませんし、間違ってるかもしれません。しかし私は、まあ、女性が社会進出の結構です。全然何も反対はしませんが、社会ってそんなにいいもんじゃないんですよ。人間関係もめんどくさいしですね、もともと儲けることを目的にしたような仕事が多いんですよね。社会の中に本当にこう世の中に貢献できるような仕事もあります。だけども多くの仕事は儲ける。要するに金のための人生で僕ら男はじっと我慢したりするんですね。我々がじっと我慢するのは我々の魂、男の魂でじっと我慢するならいいんですけど、お金のために魂を殺すっていうことになるんでね。まあ、あまりいいこととは僕は思えないんですね。それであまりに攻撃が激しかったもんですから、私は身体障害者だと言ったわけですね。そうすると、身体障害者になんでそんなに攻撃するのかってやったらですね、やっぱり女の人ですから、相手が身体障害者なら、やっぱりちょっと言葉が過ぎたかなと思ったんでしょうね。一斉にバッと態度を変えまして、竹田先生はお体が悪いんですか？どこが悪いんですか？とこう来たと。で、私がですね、僕には子宮がないって言ったんですね。したら皆さん、唖然とした顔してましたね。子宮がない。最初はよく意味が分かんなかったと思うんですね。子供を産めないってことなんですね。まあ、育てられないとも言えます。僕の乳首からは、おっぱいが出ないもんですから。やっぱり、母乳があげられませんからね。ですから、やっぱり、産むこともできない、育てることもできない、と言えないこともないんですね。で、人間の行為の中で、私は人間というものの行為の中で、一番貴重な行為はですね、子供を産むということだと思うんですね。それも男性に精子があるなんていうのは、これきっかけに過ぎなくて、やはり子供を産むというのは、妊娠して、その苦労を嫁ぎとかやってですね、その後授乳して、赤ちゃんを立派に片言の言葉ぐらい喋れるところまで育てると。このやっぱり力というか、これはもう素晴らしいもんなんですね。それは私いつも日本文明のところで言ってますように、お父さんお母さんを尊敬したり、感謝したりする心と一緒なんですよね。っていうのは僕の考えでは、祖先からずっと繋がってきて、私がこの世に生を受ける。これこそが私が今いる現実なんですね。それで、まあ人生辛いこともありますけど、やはり非常に多くの人は、もちろん違う人もいますから、何とも言えませんが、全員ではありませんけど、まあ 99% の人がですね、おそらく死にたくないと思っておられると思うんですね。死にたくないってことはお父さんお母さんありがとうってことだと思うんですね。僕はそう思うんです。おじいさんおばあさんありがとう。お父さんお母さんありがとう。それで私が今生まれている。そして私が生まれて最初の時はおぎゃーと言った後ね、何にもできなかったと思うんですよ。ご飯も食べれない。トイレでも行けない。そういう状態で生まれてくるんですね。動物の中にはそんな動物だけとは限らないんですよ。生まれて、産み落とされて、最初はこう眠ったみたいにしてるけど、2時間か3時間経ちますと、ムックと立ち上がって、よろよろした足で歩いて、1日も経ったら草をこう食べてるというような動物も結構多いわけですね。ですから人間というのは本当にお父さんお母さんの世話になって、今人間として私も人生を送ってきたわけですよ。だからまあ、もちろんお父さんお母さんに対する感謝っていうのは本当に深いものがあります。これは皆さんそうだと思うんですね。特にお母さんに対して、お父さんは同じだって同じなんですけど、やっぱりお母さんが直接ね、まあ、自分が病気した時に、ちゃんと解放してくれたり、ご飯を食べさせてくれたりね、いろいろ小学校の時も、交通事故から何から心配してくれる。日頃のことはほとんどお母さんがやってくれたわけですから。女の人が子供を妊娠し、母乳をあげ、言葉を教えて、注意して、小学校の6年ぐらいまではやってくれる。まあ、このことは本当に私なんかは感謝してるんですよ。お母さんってのは女なんですよ。それで今度自分が、まあ、運よく、今度はお父さんもお母さんは必ず人間にはいます。お父さんお母さんがいない人間っていません。だけど、子供がいない人ってのはいっぱいいます。これはまあ物理の確率的な問題でありますので、人間であれば全員が結婚すれば全員が子供が持てるってわけじゃないんです。子供のいない人がいるから 子供がいる人がいるっていう、そういう関係にありますからね。これ物理の確率の法則ですから、もう仕方ないんですね。それは別に文句言ったってしょうがないんですね。ですから、子供のいない人っていうのは、自分が子供がいなかったからこそ、子供が思った人がいると。こういうふうに考えるべき問題であって、決して子供がいない人がどうってことはないんですね。ただ、集団としては、1万人のうち、まあ8000人ぐらい子供がいればいいんじゃないでしょうかね。分布としてはね。そんな感じですね。それで、その人たちが子供を産み、そして我々の次世代ができるわけですね。あと、人間というのは、この前ちょっとどっかで言いましたけど、人間というのは家族も必要ですし、仲間も必要だ。まあ、在所っていう言葉が一番いいでしょうね。近所って言ってもいいんですけど、近所よりか在所の方がいいでしょうね。住んでるところ、いるところの人たち。それと一緒に人間というのは生きてるわけですね。非常に不思議ですけど、15億年前にオスとメスができて、7億年ぐらい前に多細胞生物ができて、そして、すぐ、まあ5億年かからず6億年ぐらい前から多分、少し考古学的に実証されているという点では多細胞生物6億年前、それから群れの発生5億年前っていうのが正しいかもしれませんが、この考古学というのは少しずつ時代が後ろに行くんでね、そういう遺跡が発見されれば、その遺跡が発見されたとこまで遡るもんですから、まあどのくらいかっつったら、まあ7億年前に多細胞生物ができて6億年前に群れができたと言っていいでしょうね。だけど、そのオスメスができるとか多細胞生物ができるというような時間から言えばね、多細胞生物ができてからそれが群れとなって、多細胞生物が群れとなる。馬なら馬が群れになる。人間なら人間が群れになる。群れっていうのが必要なのはもうすぐなんですね。だからいかに現在の動物にとって植物にとって群れというのが大切かということがわかりますね。これが落語なんですね。落語でもって人間は動いてるわけですから、この前ある番組でヨーロッパが言う自己実現、自分が大切だなんていう概念は間違った概念だと思うと。これは生物界の中で自己というものが大切であるっていう生物はいないんですよ、動物はですね。まあ植物も含めていないと言ってもいいんですね。っていうのは多細胞生物に何かの欠陥があって、それが群れにならないと力が発揮できないというか生きていくことができないということを示しているわけですね。まあそういう意味では我々は、ばあさん、おばあさん、おじいさんがいて、お父さん、お母さんがいて、自分がいて、子供がいて、孫がいるという縦の軸と、それから家族がいたり、在所の人がいたりする横の人、落語ですね。この二つの線の真ん中に自分がいるわけですね。だから自分というものが存在して幸福を味わえるのは、やはりこういうことじゃなくちゃダメなんですよ。その意味では、女性が産む子供っていうのは、人間がなし得る男がやること、女がやることのうちの一番重要なのは子供を産むということだと思うんですね。ところが女の人はなぜか子供を産むことよりか、子供、まあもちろん産むっていうのは育てるわけですから4年間です。1年間の妊娠期間と1年半の授乳期間と1年半の基礎的な訓練ですね。言葉だとか、トイレの仕方とかね。そういったもの全体、4年間。だから人生において4年間を費やす。まあ、2人の子供が標準ですから、2人の子供を母親がいるってことは8年間ですね。まあ、こういうふうに直列に繋がってたら、まあ、一緒の時もありますけど、離れてる時もありますからね。まあ、標準的にはまあ8年間。それしかも若い時、一番体が丈夫で、なんかできる時に8年間を子供に費やすんですよ。女の人は。それが大切だと思わないんですかっていうのが僕の考えなんですよ。それはね、男性がやっている戦争とか、職場のサラリーマン生活とか、何回かずっと貴重だと僕思ってるわけです。なんで自分の子供を育てずに保育園に預けて、そして働きに出るんだと。僕に言わせればですよ、これ僕の考えですから、違う考えですと全然構わないんですけど、僕はね、子供を産んで育 育てられる非常にいいチャンスっていうか、もう人間では一番いい行為、価値のある行為を捨てて、子供を保育園に預けて、なんで自分がつまんないサラリーマンみたいな仕事をするんですかと。なんでですかと皆さん。っていうのが僕の心にあるもんですから、常に女性からは古いっつって文句言われました。僕は古い新しいと関係ないと思うんですよね。人間社会の価値なんですよ。ただ何が問題かって男性がトリックをかけてるんですよ。男性が女性に対して子供育てるなんか大したことないよ、意味がないよって言って給料を低く抑えてる。ひどい時はよくね、この頃夫婦で割り勘で食事をするなんてあるんですよ。割り勘？僕なんか古い人間だから男性が払うってんじゃないんです。女性の方が立派な行為をしてるから男性が払うっていうことであって、別にこれ男性とか女性とかいう問題じゃなくて、子供というものに対する価値をどのくらいも認めてるかっていうことなんですよね。ちょっと今用事もありましてですね、ちょっとその後また第2編を少し話したいというふうに思います。僕は保育園にあまり賛成じゃありません。やっぱりお母さんが子供を育てるってことが一番重要だと、こう思っております。